本日の聖書朗読箇所はマタイの福音書5章33節から37節までお読みいたします。新約聖書の8ページになります。マタイ福音書5章33節から37節になります。お読みいたします。また昔の人々に対して、偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけても誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。ただいまお読みいたしましたところから、本日は、偽って誓ってはならないと題して、鈴木手元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆様と共に礼拝に恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の健康と歩みを支えてくださり、今朝もこうしてこの礼拝に集うことができました恵みを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。ご一緒に三条の説教を読み進めています。三条の説教は、イエスを信じて天の御国の民とされた人々に対してイエスが語られた教えです。この説教においてイエスはまず御国の民に与えられている祝福を解き明かされました。続いて彼らがこの世においてどのような使命を担わされているのかが告げられていました。それらの教えを土台としてこの説教の本論が語られていきます。この本論の最初でイエスは、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと告げられました。イエスは事細かな規則が加えられる中で、本来の精神が忘れ去られ低められてしまっていた律法を本来の高みに戻し、バラバラに分解されてしまっていた個々の教えを神と隣人への愛という一点に再び結ばれたのです。このマタイの福音書22章でイエスは、律法の最も大切な掟は神への愛と隣人への愛であり、この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっていると教えておられます。そのようにしてイエスにとって律法の成就とは、律法の真の意味を取り戻すこと、神と隣人への愛という律法の本来の意義を取り戻すことであったのです。そしてイエスは単に律法の成就としての愛の教えを説かれただけでなく、 十字架に至るその地上の生涯において神への愛と隣人への愛を貫かれ生き抜かれたお方でもありました。主イエスにおいて神を愛し隣人を愛せよという律法は成就され、律法の要求は満たされたのです。主イエスこそは律法と預言者、すなわち旧約聖書をその身において成就され、神の救いの計画を実現してくださったお方であると聖書は証言しているのです。このイエスを神の子、救い主として信じる者は皆イエスの持っておられる義と永遠の命に預かり、神の子供とされ栄光の望みを抱いて、失われることのない喜びをいただいて生きることができるのです。この三条の説教の教えは、恵みによって救われ永遠の祝福に預かっている御国の民たちに向けて語られた教えであり、その天の祝福に預かっている御国の民たちがどのように生きるべきかを教えている教えなのです。21節からイエスは対立命題という形式で律法の真の意味を解き明かされていきます。あなた方は昔の人々からこう聞いているが、私はあなた方に言いますと言って、律法学者たちから教えられている律法の解釈に対して、イエスは父なる神のもとから来られたお方として権威を持って律法の真の意味を解き明かされるのです。これまで殺人、姦淫、離縁についてイエスが語られた教えを見てまいりました。殺してはならないという教えは十戒の6番目の戒めですが、殺人はもちろん、心の中で兄弟に怒ったり蔑んだり悪口を言う者も厳しい裁きを受けるとイエスは告げられました。姦淫してはならないという教えは十戒の7番目の戒めですが、これも実際に姦淫という行為を犯さなくても、情欲を持って隣人の妻を見る者、心の中で隣人の妻を欲する者は、十戒の10番目の戒めである隣人の家や妻を欲してはならないという教えを破っているのであり、そのような者たちは、そのような者たちには厳しい裁きが望むとイエスは告げられたのでした。これに関連してイエスは離縁の制度についても教えられました。当時のユダヤ人社会は極端な男性中心の社会で、男性は離縁状を書いて妻に渡せば簡単に離婚することができるとする身勝手な解釈までまかり通っていました。当時のユダヤ人社会は極端な男性中心の社会で男性は離縁状を書いて妻に渡せば簡単に離婚することができるとする身勝手な解釈までまかり通っていました。これに対してイエスは、結婚は神が世界を作られた初めから創造の秩序として定められた聖なる制度であって、人は結婚関係を最大限尊ぶべきであることを示され、みだらな行い以外の理由で妻と離縁することは許されないと教えられたのでした。この先の19章でイエスはこのように言われています。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。人が男と女に作られ父母を離れて一つに結ばれるのは神の創造の秩序であり、神が結び合わせたものを人が離してはならない。離縁状を渡して離縁し別の女を妻とする者は前の妻に対して姦淫の罪を犯したことになるとイエスは教えられたのです。現代の結婚観や家庭観が多様化し、性道徳の乱れている私たちの社会において、不倫や離婚というものはますます増加しています。人々の結婚観や家庭観が多様化する中で、聖書的な結婚観、キリスト教的な結婚観や家庭観は失われつつありますが、そのような時代であるからこそ、神と人との前に制約する結婚の意義を重んじて、キリストにある愛を明かしすることが私たちに求められているということをお話しさせていただきました。この家庭崩壊の時代にあって、 神が与えてくださった結婚という関係を尊ぶことによって幸せな家庭を築き、その恵みを人々と分かち合うことが地の主を世の光としての教会の使命であり宣教であるということ、そして私たちがそのように歩むためには、夫婦が心から神を礼拝し、キリストの無条件の愛に結ばれて歩むことが必要であるということを確認してまいりました。キリストの無条件の愛に結ばれ、その愛に生かされてこそ、結婚の誓約の言葉のように、健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、互いを愛し合い、敬い合い、慰め助け合って歩むことができるのだということを確認してまいりました。今日はその続きです。33節、また昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。今日の場面では偽りの誓いを禁じる教えと、誓ったことは必ず果たさなければならないという教えが取り上げられています。ここに述べられている律法の規定は、これまでの対立命題とは違って、このままの形では旧約聖書のどこにも記されていません。この偽りの誓いを禁じ、誓いを果たすように命じる教えは、レビ記、民数記、申命記などに見られ、ここに述べられているのは、それらのさまざまな箇所の教えを合わせて要約した律法の教え、口伝律法であると言えるでしょう。例えばレビ記19章12節には、あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない、そのようにしてあなたの神の名を汚してはならないと教えられています。また申命記23章には、あなたの神主に誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない、あなたの唇から出たことを守り、あなたの口で約束して、自分から進んであなたの神主に誓願した通りに行わなければならないと教えられています。イエスがこの誓いについての律法を取り上げたのは、当時ユダヤ人たちが誓いというものを軽々しく表面的に扱い、都合よく理解していたからです。イエスがこの誓いについての律法を取り上げたのは、当時ユダヤ人たちが誓いというものを軽々しく扱い、都合よく解釈していたからです。当時のユダヤ教指導者であるパリサイ人や律法学者たちは、誓いに区別を置いて、誓いには果たす義務のあるものと、果たさなくて良いものとがあると人々に教えていました。彼らは、神の聖なる御名を指して誓ったことは絶対に果たさなければならないが、天や地、エルサレム、頭など、神の御名以外のものを指して誓った場合には、果たさなくても許されると説いていたのです。律法学者たちは、ここでも律法の本来の精神を忘れて、戒めを表面的に守ることだけに関心を置いていたのです。しかしこれは詭弁であることは明らかです。最初から言い逃れできるように抜け道を作り、表面的に戒めを守っているように見せかけるのは、神の御教えを軽んじる不敬虔な態度に他なりません。最初から言い逃れできるように抜け道を作り、表面的に戒めを守っている、戒めを破っていないように見せかけるのは、神の御教えを軽んじる不敬虔な態度に他なりません。イエスはそのような彼らの態度を問いただし、歪められていた律法の真の意味を示すために言われました。34節、35節。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえも 白くも黒くもできないのですから。誓いというものは厳粛なものであり、軽々しく誓ってはならないことをイエスははっきりと告げておられます。神以外のものを指して誓うなら、誓いを果たす必要はないというような、誓いに区別を設けることは誤りであり、神を侮る態度であることを指摘されたのです。ここに挙げられているように、当時のユダヤ人は天や地、エルサレム、頭など実にさまざまなものを指して誓いを立てていました。当時のユダヤ人は天や地やエルサレム、頭など実にさまざまなものを指して誓いを立てていましたが、それを果たせなかったとしても神の御名を汚すものではないと考えていたのです。しかしイエスは、天は神の御座であり、地は神の足台であり、エルサレムは偉大な王である神の都であり、自分の頭も神のものであり、全世界が神のものである以上、それらは創造主なる神の御名を指して誓っているのと同じであると言われたのです。だから神の御名の代わりにそうしたものを指して誓ったとしても、神の御名をみだりに唱える罪を回避したことにはならないとイエスは言われたのです。むしろ軽々しく誓うことや誓いを果たさないことによって、偽りを述べることを助長することにもなってしまうわけです。イエスはここで決して誓ってはならないと言われています。しかしこれは、誓わなければ誓いを破ることを回避できるだろうといった処世術的な教えを述べているのではありません。誓わなければ誓いを破ることを回避できる、そのような処世術を述べているのではありません。イエスは、すべてを治め、すべてをご存知の神の御前に誠実な言葉と謙遜な心を持って歩みなさいと教えておられるのです。イエスは、すべてを治め、すべてをご存知の神の御前に誠実な言葉と謙遜な心を持って歩みなさいと私たちに教えておられるのです。そもそも人が誓うのはなぜでしょうか。それは、誓うことによって人に信頼してもらうためです。誓うことによって自分に足りない信頼を補うのです。人は自分の言うことを本当に信じてほしいときには、何かに誓って本当であると補強するのです。子供の頃、私も子供の頃、子供たち同士でよく命にかけてということを口にしたものです。絶対に本当だからと主張して、命かけるなんていうふうに言われると、かけるかけるとですね、軽々しく言ってしまっていたことを思い出します。今思うと、なんと命を軽率に扱っていたことかと呆れますけれども、まあ、そんなふうに人は誓うことによって自分の言葉の真実性を訴えたり、約束の確かさを保証しようとしたりするのです。しかし人の誓いというものは当てにならないものです。イエスの弟子であるペテロは誓いを破ってしまうという苦い経験をしました。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません、そのように力強く豪語していたのに、見たびイエスのことを知らないと言って、しかも3度目は、嘘なら呪われてもよいと誓って、そんな人は知らないと言って否んでしまったのです。あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできています、決してあなたのことを知らないなどとは申しませんと豪語していたのに、その誓いを破ってしまう。そして3度目にイエスを知らないと否定するときには、嘘なら呪われてもよいと誓って、そんな人は知らないと言ってしまったのです。人の誓いというものは当てにならないものであることを聖書は伝えています。 しかし主イエスはそのようなペテロの失敗を見通されて、彼の信仰がなくならないようにと祈られました。私たちは誓いを果たすということが本当にできないものです。約束を果たすということが本当にできないものです。しかしたとえ失敗してしまったとしても、このペテロのように私たちは主イエスの許しの中に、主イエスの憐れみの中に置かれているということを覚えたいと思います。これまでの殺人や姦淫の命題でも教えられていたように、イエスは表面的、外面的な行為だけで神の教えを守るだけでなく、心をご覧になれ、なられるということを、神が心をご覧になられるということを教えています。イエスは表面的な行為だけで神の教えを守るだけでなく、心をもご覧になられる神を敬い、神の御前に誠実な思いと言葉を持って歩むことを私たちに求めておられるのです。決して誓ってはいけないとイエスは述べておられます。キリスト教会のあるグループは、決して誓ってはいけないというイエスの教えを文字通りに解釈して、一切の誓いを否定し、結婚式や洗礼式、教会入会式などでも誓約をしないそうですが、しかしそれはここでイエスが教えておられることの真意を受け止め損ねてしまっていると言えるでしょう。というのはイエスご自身もこの先の26章の最後の審問の場面で、大祭司から、あなたは生ける神にかけて誓って言いなさい、あなたは神の子キリストなのか答えなさいと問われた際に、あなたが言った通りですと答えておられますし、パウロも手紙においてしばしば誓いの言葉を述べながら、自らの言葉の真実性を訴えているからです。ここでイエスが教えておられることは、すべての誓いは果たす義務があるということ、すべての誓いは厳粛なもので果たす義務があるということ、また表面的に神の教えに違反しないように歩めばよいということではなく、神の御前に誠実な思いと真実な言葉を持って歩むことを私たちが求められているということです。主が私たちに願っておられることは、表面的に神の教えに違反しないように歩めばよいということでなくて、神の御前に誠実な思いと真実な言葉を持って歩むことなのです。37節、あなた方の言う言葉ははいははい、いいえはいいえとしなさい、それ以上のことは悪いものから出ているのです。イエスは私たちに、はいははい、いいえはいいえと言いなさいと命じておられます。事実を事実とし、誓いの重みを持って真実な言葉だけを語りなさいと教えておられるのです。はいははい、いいえはいいえと言いなさい。事実を事実とし、誓いの重みを持って真実な言葉だけを語りなさいと主イエスは私たちに教えておられるのです。神の御名や自分以上の権威を持ち出し、そこに意を借りて発言するのではなく、自分ができること、理解できること、見通しが立つこと、責任を取れることだけを述べるようにしなさいと命じておられるのです。自分の分をわきまえずにそれ以上のことを宣言したり、不確かなことを約束したりするのは神の主権を犯す不尊なことであると教えておられるのです。自分の分をわきまえずにそれ以上のことを宣言したり、不確かなことを約束したり断言したりするのは神の主権を犯す 悪いことであると教えておられるのです。私たちは神の御前に謙遜に歩み、自分の身の丈に合った言葉を語るものでありたいと思います。今日は中心聖句にヤコブの手紙4章15節の御言葉を選びました。週報の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ヤコブの手紙4章15節、あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。私たちは神の御前に謙遜でありたいと思います。命も健康も能力も家族も財産も、すべては神の恵みであることを私たちは覚え続けて歩みたいと思います。私たちはさまざまなことを計画し、それを行おうとしますが、すべては神のご計画の中にあることを覚え、私たちの祈りは、願わくはこのようにしてください、御心の通りにしてくださいと、そのように祈るものでなければなりません。イエスが求めておられるのは、すべてを治め、すべてをご存知の神の御前に謙遜な思いと誠実な言葉で生きることです。私たちの語る言葉が真実であれば、特別に誓いなど必要ありません。律法の真意は、人は神の前にも人の前にも誠実でなければならないということです。律法の真の意味は、人は神の前にも人の前にも誠実でなければならないということです。それ以外の抜け道を考えるのは悪いことなのです。いつの時代も人間社会は偽りや欺きに満ちています。いつの時代も人間社会は偽りや欺きで満ちています。人はしばしば嘘をつき、虚偽の中で私たちは生活しています。自分の利益になる場合は平気で嘘をつき、正直に言うことで自分が不利になる場合は黙っていたり嘘をついたりいたします。小さな子供でさえ、親や先生に自分が誰々君に叩かれたとこう言いつけるとき、都合の悪いこと、自分が先に意地悪したことなどは言わなかったりします。本当に物心のついた子供でさえそのように嘘をつく。本当にこの人間社会というものは偽りや欺きに満ちているということを覚えさせられます。さらに現代のネット社会では、インターネットが普及して本当にたくさんの情報があふれているこの時代には、偽りの情報を見抜くことがとても難しいです。インターネットにはたくさんのいろんな情報があふれていますけれども、何が真実なことで何が偽りであるか、その情報を見抜くことは大変難しいことです。ともすれば、私たちは不確かな情報を拡散してしまうということもあり得るのです。ご存知でしょうか、今は AI 技術、人工知能の技術が大変発展していて、フェイクニュース、しかも動画付きのですね、例えばトランプ大統領の、姿が動画で映されながら、全然口に出してもいないような言葉を語らせる、そのようなことさえできてしまう。本当に技術が本当に進歩して、悪用される危険が本当に多い、そういう時代になっています。そのような中にあって、私たちは 何が正しい情報なのか、何が間違った情報なのか、それを見抜くことは本当に難しいことですけれども、私たちはそういった時代においても謙遜に歩み、物事を慎重に見極めるということをしていきたいと思います。この誓いを守る、約束を果たす、誓いを果たすということは私たちにとってとても難しいことですが、約束を果たせないこと、誓いを破ってしまうことの多い私たちですけれども、失敗したペテロを許された主の憐れみ、その主のご愛を覚えて、その中に私たちも置かれていることを覚えて歩み続けたいと思います。見てまいりましたように、主は私たちの心をご覧になられるお方です。いろいろと失敗してしまったり、間違ったことを言ってしまったり、なかなか私たちは本当に難しい時代に生かされており、たくさんつまずきをたくさんつまずいてしまうものですけれども、私たちの心をご覧になられる主は、精一杯誠実に生きようとする私たちの心も見ていてくださる、そのことを覚えたいと思うのです。不完全な歩みしかできない、そのような私たちですけれども、この主のご愛と憐れみの中に置かれていること、そして私たちが精一杯真実に生きようとするその心を主は受け取ってくださり、喜んでくださるということを覚えてみたいと思います。恵みによって神の国の民とされている私たちキリスト者は、イエスが歩まれたように真実な言葉を語り、心においても行いにおいても誠実に歩むものでありたいと思います。この偽りや欺きに満ちたこの社会に置かれているからこそ、私たちが互いに真実な言葉、誠実な言葉を語り合うことによって、地の塩、世の光としての使命を果たすものでありたいと思います。お祈りいたします。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日も三条の説教の中から、偽って誓ってはならないという教えを読みました。本当にこの人間社会は偽りや欺きで満ちていることですけれども、そのような中に置かれている私たちも本当に偽りの言葉を口にしてしまったり、不確かなことを事実のように告げてしまったりするものですけれども、どうぞ憐れんでくださり、私たちがあなたの御前に心においても言葉においてもまた行いにおいても誠実に歩むことができますように、御助けを与えください。そしてこのような曲がった時代の中にあるからこそ、私たちが互いに誠実な言葉を語り合い、あなたの愛と誠を証ししていくことができますように、聖霊の御助けをお与えください。今日も礼拝の後に決算総会を持ちますけれども、私たちがその場においても誠実な言葉で語り合い、またあなたの御心を求めて共に歩んでいくことができますように、導いていてください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りいただいたままで、新聖歌7番、主の御つと思って主を賛美しましょう。